りのだんだんラジオ。火曜日9時半になりました。さゆりのだんだんラジオのお時間です。今から30分お付き合いください。よろしくお願いします。さゆりのだんだんラジオのだんだんは出雲弁でありがとうという意味です。私に関わってくださるすべての方にありがとうを言いたいです。私はご恩返しをしたくて夢の種放送局のパーソナリティをさせていただいています。ほっこりできる番組を目指します。さゆりのだんだんラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りします。今日も素敵なゲストさんにお越しいただいています。今日のゲストさんは夢の種の仲間のルーちゃんです。ルーちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日はね、リスナーの皆さん、あ、こんにちは。あ、こんばんは。あれ、おはよう。
こんばんは。
こんばんは。今日はですね、大人気のさゆりちゃんの番組に、ちょっと出させてくれと、お願いをして出させてもらってます。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。ルーちゃん、簡単に自己紹介をしてもらっていいですか？
わかりました。私は、夢の種大学10期生の元パーソナリティ、そして今は PA 業務といって、収録のお手伝いをしております。本業はボイストレーナーという仕事をしています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、今日はルーちゃんに私のことを、はい、いろいろ、はい、聞いてもらおうと思って。
はい、そう、もうね、さゆりちゃんとはかれこれもう2年3年目に入ってますね、お付き合いとしては、うん、
ね。はい、でも結構言いたいことを言ってくれるよね。
本当すいません。なんか本当すいません。いや、そう、正確にやや難ありかもしれないんですけど、でもさゆりちゃんは受け止めてくれるって分かっているから、どうしてももしかしたらそこに私は甘えているのかもしれないし、
うん、
でもちゃんと受け止めてくれるからこそ、伝えたいことを伝えようと思って、さゆりちゃんとは接してきてます。
はい、でも本当に、うん、ラポールね、信頼関係ができているから、私は、うん、私のことをそうやってね思ってくれてるから言ってくれることもあるし、本当に私がいかんこともいっぱいあるし、言いづらいこととかも本当にはっきりと言ってくれる。
本当にすいません。いや、もう本当にすいません。
いやいやいや、でも私はなんか、うん、逆に言わないよりは言ってくれた方が、言わなきゃわからないことっていっぱいあるから、そうやって言ってくれることがなんか嬉しいし、そうやってなんていうのかな、私がそうやって受け入れてくれる人っていう風にルーちゃんの中でね思ってもらえてるっていうことは本当にすごく嬉しいかなって思います。
ありがとうございます。もう本当に優しいんです、さゆりちゃん。
いやいやいや、でも、ね、いやいやいや、年齢的にだいぶ違うよね。
まあ、なんかそんな、多分そんな変わんないと思うので、ちょっとその辺は。
そうだね、うん、
はい、はい、今日はね、さゆりちゃんの活動について、はい、まあ、いろいろ聞いて教えてほしいなと思って、
はい、
ちょっとゲストというかインタビュアーとして、はい、出させてくださいと申し上げたんですけれども、はい、まあ、そもそもさゆりちゃんのやっているだんだんの活動っていうのはざっくりとどんな活動なんですか？
うん、そうだね、うん、私息子が今24歳の子がいるんですけど、その子が19歳の時に骨肉腫っていう病気になって、で、9ヶ月のその闘病があって、でその後、歩けるようになるまでリハビリの期間があったんですけど、その時にやっぱりなんていうのかな、すごいやっぱり自分を責めたし、どうして自分の子がこんな風になってしまったかって、自分が悪かったのかなとか、この子に産んでしまったっていう、すごいそういう自分の否定がすごくあって、でもやっぱり心理学を学んでたりとか、周りにいろんなその教えてくれる仲間とかそういういて、でもう本当にそういう人たちにもう考え方、捉え方も受け入れること、全部そういうのをなんだろう、みんなが教えてくれて、 で自分が整えて、でなんていうのかな、その本当にみんなのそのいただいたその心のぬくもりっていうのがあって、でそれを私がまあなんていうのかな、今お返しができたらなっていう思いがあって、そういうことをしたいなって、その子供をそういう支えたその経験、やっぱり実際にそういう自分の子供が本当に死ぬかもしれないっていう病気になった時に、その時の本当に恐怖も、そのなんだろう、なんどうしようもないその気持ちをどこにぶつければいいんだろうって、でもうそこでやっぱりそれを受け止めてくれた人がたくさんいて、でその一番はその矢事に友達がいるんですけど、その友達はもうあの今もすごい仲良し でその子が病院に行く前とか病院の帰りに家においでよって言ってくれて、その子は本当に軽い気持ちで行ってくれたみたいなんですけど、その病院とその家の往復がずっとあった時に、その子ん家とかあと他にもあったんですけど、その場所に行けることによってなんかすごい自分が整えることができて、あそういうふうにそこの向き合わなきゃいけないことがあるけど、一旦そこの場所から離れることってすごく大事だなっていうのをその時に感じてて、でもその時はそういうことをやろうとかっていうのは全然思わずに、で、まあ、息子が元気になって、である程度経った時に、あやっぱりそういうお母さんたちっていうのはすごくやっぱり一人で抱え込んじゃってて孤独になってて、でどうしようもない思いをしてる人っているだろうなって思った時に、そういう場所を作ろうと思って、でもやっぱり自分ができることしかできないから、だからもうあの自分ができることでそういう場所を作ろうと思って、今愛知県瀬戸市であの場所を作って、で11月の11日にオープンするっていうのを決めて、今あの古い家を再生してます。
すごいですね、ご自身の手で。
そうだね、だからもう本当に、うん、あのお金もないので、まあ、補助金は多少いただいてますけど、だからいろいろな人に寄付をいただいたり、もう本当にあのプロの人に頭を下げて、でもうお金は払えない、でお金がないから、でもやっぱりアドバイスが欲しいとか、自分ができることでお仕事とかもあるし、優先しなきゃいけないこともあると思うけど、その自分ができることでもし自分、私の思いに共感してくださるんならお願いしますっていうのをもう言い続けて頭を下げて、で私はあのプライドもないので、で結構あのいろんな人に甘えて、で、まあ、そのフェイスブックの方にも上げさせてもらってるんですけど、もうちょっとずつ再生してって、もう本当に手作りです。だからあのプロの人から見たら多分もうあのめちゃくちゃだと思います。
いや、
うん、でもなんかそういう手作り感っていうか、うん、今も関わってくださる人たちがいるんだけど、そういう人たちと一緒に作っていければいいと思ってるので、なんか自分が本当に、まあ、一応そういう難病をね、あの、のお子さんを抱えたお母さんたちに来ていただきたいっていう気持ちは根本にはあります。でも今心病んでる人とか、やっぱりこういう自分がなんか安らげる場所が欲しいなって、なんかそういう仲間が欲しいなとか、そういう人たちがもう誰でも来れるようにハードルは下げて、で、あの、まあ、オープンするその時間は決められてるんですけど、もうあのその間に来れる人とか、あとは休みの時もたまに空けようって思ってるので、そういう人たちがなんか来て、なんていうのかな、あのちょっと安らいで、あでもなんかまた頑張ろうみたいな、うん、希望が持てるような場所になればいいなっていうのは思ってますね。はい、
ご自身のちょっと辛かったり孤独だった経験が、うんうん、まあ、そういう集まれる場所というか、心を、ね、休められる場所っていうのを作ろうっていうふうに至ったってことですね。
そうだから、やっぱりそのあの人の存在に助けられることってすごくあって、やっぱり自分のこのどうしようもない気持ち、息子が死んじゃうかもしれない、あのもう本当にゴールが分からなくて、いつ治療が終わるんだろう、息子がどうなっていくんだろう、治療が終わった後にこの子はどう生きていくんだろうとか、いろんなことを考えるともう本当にどうしていいのか分からない。でもやっぱりそういうことを話を聞いてくれる人とか、あのなんていうのか、寄り添ってくれる人、そういう時とか本当にもう泣きたい時に あの一緒に泣いてくれたりとか、あとは言葉じゃなくて触れてもらったりとか、もうあのそばにただいてくれるだけとか、本当ちょっとのことなんだけど、それで助けられたことっていっぱいあって、でそういうお母さんたちを救うとかっていうのは正直おこがましいんだけど、そういうお母さんたちが少しでも心の拠り所になって、あ、なんか自分がどうしようもなくなったらあそこの場所に行こうとか、私に会いに行こうとかっていう風に思ってもらえて、でもなんか行きたいけどなんか行きづらいなとかじゃなくて、気軽に本当にハードルを下げて、どんな人でも来れるように、あのそこの場所はあのそのカフェとかも、カフェっていうか、まあ、あのフリーでドリンクとかも置こうと思ってるんだけど、来た人が気持ちを入れてもらえる、だからその金額を決めてしまうと、もうあの来れない人とかも出てきちゃうので、そうじゃなくて来た人が気持ちを入れてもらって、であのその、まあ、空いてる間ね、痛いだけいてもらって、で今あのちょうどあのお花とかも植えて、花壇とかも作ってるので、一緒に土いじりしたりとか、あとはなんかみんなでそのお母さんたちが少しでも心が軽くなって笑顔になれるように、もう香りも大事にしたりとか、あと水の音って、私水の音がすごく好きで、でそういうあの五感を、あの大事にしたいなっていうのがあって、でもう手探りで今やってる状況です。
ですね、なんか私実は結構大きな病気をしてて、ちっちゃい頃、でもう治ったんですけど、おかげさまで、昨日ね、ちょっとこれ収録日だいぶ前なんですけど、昨日誕生日だったんですね、
あ、おめでとう、実は
で、その病気治んなかったら、30歳まで生きれなかったって、で、まあ、手術したんですけど、いや母親はどういう気持ちだったのかって考えたことなかったんですけど、さゆりちゃんの話を聞いて、ちょっとなんかいつも込み上げてくるものが
そうだから、本当に変わってあげることができない、もうあの息子がベッドでどんどんどんどん弱っていく、で治療で薬で、もう副作用で体がどんどん腫れ上がって、でもう本当にもう無反応なんですよね。話しかけても全然反応してくれない、でももうどうにかしてこの子を救いたい、もうその思いだけでやってたので、もうあのルーちゃんのそのお母さんの気持ちはすごい、もう私の命を変えてでもこの子を助けたいっていうのは思うんだけど、でも何もできない、もう横に本当にいるだけっていう、そういう辛さっていうのはやっぱり経験した人しかわからないから、だからそういう時に私はもうそういう経験があるから、実際今そういうあのお子さんを抱えるお母さんたちが少しでもなんかあのなんていうの、自分の気持ちを分かってくれる人で、あのなんだろう、そういう、あ、ここの場所に行けば、あ、自分がその自然体でそのありのままの自分を出して、普段はその子供のことで向き合わなきゃいけないし、やらなきゃいけないんだけど、でも今この本当に一瞬でもいいから自分の時間を持とうって、だってそういうお母さんたちだって夢を持ってもいいと思うし、自分の時間を持ってもいいと思うし、人生楽しんだっていいと思う。でそれに対して私文句言う人がいたら、それはじゃあ自分はそういう経験したことないからわからないでしょっていうのはすごく思うから、だからそういうお母さんたちが来た時になんか本当にあのもう来た時も本当に暗くて沈んだ顔してた人が帰る時に少しでも笑顔になって、で、あ、また頑張ってくるって、また何かあったら来るねっていう風に言ってもらえる場所、になればいいなって、もうあの自分ができることなので全然どこまでできるかって分かんないけど、でもやっぱり挑戦したいし、あのやってみなきゃ分からないから、だからやらずに後悔するよりはやって後悔した方がいいって私は思うから、それでやってるかな。だからそこの部分っていうのはルーちゃんはもう最初から見てるよね。そう、
なかなかそのちょっとごめんなさい、こんな
めっちゃ泣いとるやん
母の言葉のようにでもそうな、こういうそのさゆりちゃんがやってるような今その コミュニティとかで人を支えていこうっていう動きって、
うん、
最近いろんなところでちらほら見られるけれども、
もう
私がその病気になったすごい昔はそんな、組織なんて多分なかったと思うし、
そうだよね、そういうあので、私今回こうやって自分がやろうって思って、で、まあ、両あの息子がねお世話になったその病院のその、 あの先生、に話をした時に、いやそういう風に言うお母さんって結構いるんですよねって、でもそれを行動に移す人ってまずいなくてって言って、
それはなんでいないんですか、なんでいないと、
いや言葉に出し、やりたいと思っても、やっぱ行動に移すのって、私も実際息子は元気になってる、だけどやっぱりお子さんを亡くされる人もいるし、もうずっと病気が治らなくて、ずっとあのなんて寄り添っていかなきゃいけない、そういうお母さんたちに私が寄り添えるかって思った、最初のうちは怖くて、そういうお母さんたちにどう自分が接していっていいのかってわからない部分もあって、やりたいけどいろんなこと考えると、もう本当できなくて、でももうその時に自分ができる精一杯をやればいいし、できないことはできない、そういうお母さんの気持ちっていうのはわからないけど、でもその気持ちに寄り添うことはできるって思って、もうやるしかないな、ただもうやりたいからやるっていうだけで、もうそういうなんか自分がこうやってやりたいんだけどって思うけど行動に移す人はまずいないって、その時に先生に言われて、でもその先生がこのお母さんはやる人だからって言って息子になんか言ってくれたのがすごく嬉しくて、でもやっぱりそういう場所を必要と、そういうお母さんじゃなくてもやっぱり心病んでる人今すごく多くて、でもう本当に先日もそのお母さんのことでもういっぱいいっぱいで悩んでる人がいて、作業を手伝いに来てくれて、初めましてで会った人が、で今実は母とのこういう関係で悩んでてって言って、でちょっと話を聞いてあげて、で大丈夫だよって、その気持ちは分からないかもしれないけど、その気持ちに寄り添ってあげればいいし、何かその話を聞くことはできるから、辛くなったらいつでもおいでって言ったら、もうボロボロボロって涙出されて、なんか泣くのも我慢してたって、そうで、そうやって言ってて、で泣きたい時は泣けばいいし、もう我慢しなくていいから、もう自分ができることでやればいいんじゃないって言って、やっぱり子育てしながら、そういうお母さんとの関係性で悩んでる人とか、いろんな人、介護してる人とか本当にいろんな人がいて、で自分が本当にこのなんか頑張ってるのとか、みんな頑張ってるし、この気持ちを誰かに分かってほしいっていうか、聞いてほしいっていう人っていっぱいいるから、私はそういう人たちの気持ちを、話を聞くことはできる、それに対してアドバイスはできないかもしれないけど、でもそういう話を聞くだけでできて、で話すことによって自分の中で答えが出たりとか、次に進めるっていうことってあると思うから、だから話は聞くよって、だからそういう人たちがなんか、なんだろう、フラットもう来れる、気軽に来れる、そういう場所になればいいなっていうのは思って、だからどこまでやれるかって正直自分でもわからないけど、でもやっぱり自分の生活もあるし、自分もやっぱり楽しみたい、そういうのもあるから、そういうことをやりながら、そこを無理しないように、自分のできるやれることをやっていこうかなっていう感じなので、だからなんだろう、完璧を求めたらできないから、だからもうこんな風ですけど、それでもよかったら来てくださいっていうしかないなと思って、だからなんだろう、本当にみんなで関わっていく人たちがみんなで作り上げてって、あ、なんかあったらここに来ればいいよねとか、ここでみんなで集まろうよとか、なんかそういうなんだろう、第二の実家じゃないけど、なんかそういう風に心の拠り所の場所になればいいなって思うし、そこの場所に来れないにしても、そういう場所があるって思えるだけで違うと思うし、そういうなんていうのかな、私のことを話を聞いてくれる人がいるって思えるだけで、人って一人分かってくれる人だけがいると本当に生きていけれるし、だから
本当にそう思います、ね、
そうだから、そういう自分が本当にできることでやっていければいいなっていうのは、思ってるかな、
ありますね。そのやっぱり誰か一人でいいですね、あの、うん、寄り添ってもらえると本当に頑張ろうって思えるし、それは、まあ、お子様のこともそうだし、そうじゃなくても、うんうん、プライベートなことでも、うん、なんか分かってくれる人が一人いるだけで世界が変わりますよね。
だからなんか本当に、いろんなね、犯罪を犯す人とか、人を辞めちゃう人とかっているけど、でもそれって自分のことを分かってくれる人がいなくて、でその人も多分被害者なんですよね。だからなんか、なんだろう、本当にいろいろ抱え、みんないろいろ抱えてるし、大変な思いして生きてるってあるけど、だけどそこがあるけど、もうそこから一旦離れて、なんか非日常を感じられる場所、なんかそういう風になればいいなと思ってるので、なんか関わってくださる人がみんなでなんか作り上げ、なんかみんなの場所、私だけの場所じゃなくて、みんなの場所になればいいなっていうのは、思ってるかな。そう、
いいですね。
なんかその、ルーちゃんがそのやっぱり私がやろうっていう風に思っ、まあそうやってやるんだよって言ってから、もう1年近く経ってると思うんだけど、どんな風に見てた？
なんか初めよく分かんなくて、さゆりちゃんの活動が、趣旨とかも、まあそんな続かないかもしれないし、なんか思いつきでやってんのかなっていう、なんかちょっと失礼かもしれないけど、最初は、そんな風に思ったこともあるけど、ずっとずっとずっと言い続けて、この人本当に本物だっていつかの時点で一緒に収録をしてる中で、なんか熱すぎるこの人みたいな。
熱苦しいって言われるけどね。
いやいやいやいや、でもね、息子さんのこととかも含めて、その経験があったからこそ、それを皆さんに共有して、で、安心できる場所を提供したいっていうのが、本当に伝わった時に、本当この人は本当に、本当に愛の人だなって思いました。
そうだね。だから、その、なんだろう。やっぱり自分が整って、潤ってないと、自分が満たされてないとこういうことってできなくて、だから、もちろん自分が一番大事だし、自分を満たし整えて潤って溢れてきたことを人にさせていただかないと自己犠牲になってしまうから、だからもちろん自分が苦しい時は休もうと思ってるし、今も自分のペースでやってるから、人から見たらどう思われるって分かんないけど、で、まあ、私は人からどう思われてもいいと思ってるから、だからただそういう人たちが少しでも心が軽くなって笑顔になればいい、自分ができることでやっていけばいいって、やっぱり続けていかないと意味がないから、無理しない程度に続けていけたらなっていうのは、思ってるかな。だから本当に自分がその経験したこと、その経験したことを生かして、そういうお母さんたちに寄り添うこと、で、そのなんていうのかな、一人で抱え込んじゃってて、本当にどうしようもなくて、助けての言葉が一言が言えなくてっていう人に、もう少しでも本当に笑顔になれる、ことをしたいし、一人じゃないよっていうことは伝えたいなっていうのは思うかな。そうだから、なんかまずは自分を、もう誰でもそうなんだけど、自分が満たされてないと、自分が大好きで、自分のことを大切にできない人は、私は人を大切にできないって思うから、本当に自分を満たして潤して、なんかそれが溢れてきたことをさせていただきたいって思ってるので、今すごい幸せだし、すごい、なんだろう、なんかね、全然違うよね、顔も。
そう、なんか今ふと出会った頃のことを思い出して本当にまあ、リスナーの皆さんもさゆりちゃんが今までここ3年のうちに本当にいろんなことがあったってご存知の方もたくさん見えると思うんですけども、 本当にさゆりちゃんのいろんな顔を見てきました。うんうん、でも今がやっぱり一番最高に素敵だし、うんうん、なんかメンタルって言っちゃいんだけど、うん、なんか状態って表面に出るんだなって。
う
ん、
今日 ね、その収録の時にルーちゃんに会った時にめっちゃ褒めてくれたよね。
いやねでも本当にチャーミングでさゆりちゃんね、うん、素敵だなって思います、
うん。でもなんか本当になんだろう女性ってお母さんでもあり奥さんでもありってあるんだけど、でもその、うん、なんか主婦の人ってみんな頑張ってるし、うん、お仕事もして家のこともして、
本当大変だよね。
そうでもそうやってもう主婦をやりながらそれを放棄するのはいけないと思うけど、うん、ある程度のことやったら私は自分の好きなことやっていいと思うし、うん、夢を追いかけてもいいと思うし、うん、私今年50になるんだけど
びっくりなんだけど
そうもう年齢とかも本当に関係なくて、うん、やりたいって思った時にそれがタイミングで私はやりたいと思ったらやってみればいいと思うね。で、うん、失敗ってそれは経験になるだけで、うん、もうそれがまた糧になったり、私はなんかいろんなそういう失敗したりいろんなこともあるけど、でもそれは全部ネタにしてるから、うん、そうだから、うん、やらないでモヤモヤしてるよりは、うん、やっちゃえばいいなって思う。だから私はなんか常識とかいろいろね、うん、普通って何ってすごい思うし、常識って人それぞれ違うし、うん、私は制限を外して自分が思う通りに今生きているので、うん、全部自分の責任のもと、うん、だから自分のそういう覚悟が決まればやっぱり道は開けるし、やっていけれるっていうのは私は絶対大丈夫って自分のこと可能性を信じてるから進んでいけれるし、不安がないわけじゃないけど、そんなこと考えてたら何もできないから、うん、そうやって思って進んでるかな、うん、
本当にいろいろ考えて動けない人たくさんいると思うし、お母さんでもこう主婦業を完璧にやらなきゃいけないとかそういうふうに 思ってほしくないなって、子供目線でうん、うん、やりたいことやって輝いてるお母さんって素敵だと思うし、
そうだからね、うん、そういうやっぱりお母さんが、うん、笑顔で楽しくしてたら子供は嬉しいと思う、うんうん、でもやりたいこともやれず、なんかその子育てしなきゃいけないからこれやらなきゃいけないからって言って、うん、暗くなってるお母さんの顔を見るよりは生き生きしてるお母さんの顔を見た方が子どもたちもやっぱり嬉しいと思うし、そのなんていうのかな、大人がそうやってキラキラ輝いて楽しそうにしてたら早く大人になりたいなって思うと思うけど、うん、でも暗くしててなんかもう人生終わったみたいな顔をしてたりするといやなんか大人って
思いますよね、う
ん、なんか楽しくないのかなみたいな、
年取るのやだってなっちゃいますよね。
そう、うん、だからそれよりは私は自分が楽しく、そう今本当にやってることとかそういうのとかもやっぱり子どもたちに生き様として見せたいなっていうのは、もうやってることははちゃめちゃかもしれないけど、でもやっぱり後悔はしたくないからそれでいきたいなっていうのは思っているかな。そうだね、
あっという間の30分だね、さゆりちゃん。
早いね、もう終わりだね、うん、
本当に。
そうだからね、なんか、うん、そういうお母さんたちと一緒になんか少しでも楽しいことができたらなっていうのは思ってます、
はい、そのさゆりちゃんに連絡する方法だけ最後伝えていただいていいですか。
そうですね、うん、Facebook でだんだんひらがなでだんだんでやってるので、 Facebook の方 のメッセンジャーの方でメッセージをいただいたらありがたいかなって思います。
さゆりちゃん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。そろそろお時間が来てしまいました。私はラジオを通して子育てママ、主婦を応援しています。与えられた環境、限られた時間の中で自分をどう表現し発信していくのか、主婦だってやりたいことやっていいと思います。人は存在してるだけで価値があります。お届けはご縁ある人を大切に笑顔を届ける癒しのスポット、サイリンこと坂井さゆりでした。ありがとうございます。また来週。私の命が
残り少ないと言われたら、きっと私は大切な人との時間がもっともっと欲しいと思うだろうな。